聖書を朗読いたします。今朝は第一列王記17章17節から24節となります。旧約聖書の箇所で新改訳2017では632ページ、第3版では615ページとなります。列王記第一17章17節から24節。これらのことの後、この家の女主人の息子が病気になった。その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。彼は、あなたの息子を渡しなさいと彼女に言って、その子を彼女の懐から受け取り、彼が泊まっていた屋上の部屋に抱えて上がり、その子を自分の寝床の上に寝かせた。彼は主に叫んで祈った。私の神主よ、私が世話になっているこのヤマメにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。そして彼は三度その子の上に身を伏せて主に叫んで祈った。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命がその子のうちに戻り、その子は生き返った。エリアはその子を抱いて屋上の部屋から家の中に降りて、その子の母親に渡した。エリアは言った。ご覧なさい、あなたの息子は生きています。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。今日はこの箇所より、あなたの息子は生きていますと出して御言葉を語らせていただきます。続けて今日もこの列王記を見てまいります。これまでのあらすじを簡単に振り返りますと、この列王記はダビデからソロモンにその王座が受け継がれていき、そのソロモンも亡くなった後、ではその後何が起こってきたのか、そのことが詳しく書かれております。ソロモンが亡くなって間もなく、このイスラエルは北王国と南王国の2つの国に分裂し、それぞれがそれぞれの道を歩んでいく。そして前回はそのうちの北王国に目を向けまして、その当時王様となっていたアハブ王が何をしたのか、まず何をしたのかと言いますと、その異教の神々をアハブ王が拝んでいましたけれども、そのアハブ王のところにある時、エリアという預言者が使わされていったところを見ました。エリアはこのアハブに向かってこう言います。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。でこれがどういう意味を、アハブに対してどういう意味があったかということになります。アハブが拝んでいたのは、豊作の神様であります。日本で言えば五穀豊穣の神様、そういう神様を信じているアハブに向かって雨が降らないということは、大飢饉になる、もう作物は実らないのだと言ったわけですので、これはアハブに対して真っ向から挑戦状を叩きつけたのと同じであります。当然アハブは怒ります。この エリアを殺そうと追いかけていくわけです。それでエリアは、ケリテ川という、ヨルダン川の支流のところに逃れて、そこに身を隠すことになりました。で、神様はこのエリアに対して、大丈夫です、あなたは毎日カラスがパンと肉を運んでくるので、それで養われるのだと約束してくださいまして、その通りになります。で、およそおそらく半年ほどそこで訓練を受けた後、今度エリアは異邦人の地であるサレファテという町に使わされていきます。で、その門のところでどうしようかとこのエリアが戸惑っていたとき、たまたまというよりも神様の備えでありますけれども、薪を拾いに来た貧しい女性を見つけまして、ほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてくださいと、声をかけたところから、この話が新しい話が始まってまいります。この声をかけたことがきっかけとなりまして、実はこの女性というのは夫を亡くしたやもめであり、そしてこの大飢饉のためにもう食料がなくなってしまう、今これから最後の食事を小さな一人息子と食べたら一緒に死のうとしているのだということを、エリアに打ち明けました。で、それを聞いていたエリアは恐れなくてよい、あなたの家の亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないと約束いたしまして、実際その通りになっていった、これが前回までのあらすじであります。で、その山籠の家にこのエリアはお世話になっていく、屋上の部屋にもらいまして、そこに泊まっていたようでありますが、そのやもめの家で何が起きたのかということが今日ここに書かれています。で、この箇所を読んで戸惑う方もいらっしゃるのではないかと思います。いろんな意味で戸惑うんですが、その一つは、前回このやもめはエリアの語った言葉に従って、行った時に奇跡を目の当たりにしたわけです。亀の粉は尽きない、壺の油はなくならない、不審なことでありますけれども、そういうのを見てこのヤモメは信仰者になったはずではないか、この女性というのはヤモメと言われますから、夫を早くに亡くし、息子だけを生きがいにして、来たわけです。ところがなぜか神様はこの母親から無慈悲に病気にさせて息子を取り上げるようなことをなさっているように見えるわけですね。もちろん後でそれは、生き返るということにはなりましたけれども、でもなぜこんなことをこのやもめの家に対してするんだろうか、これが大きなこの箇所の疑問になるわけです。そのことをこれから見ていくわけですが、その前にじゃあエリアは何をしていったのかということをちょっと確認いたします。エリアはこの母親から息子の体を受け取りまして屋上の部屋に登り、20節でこう祈ります。私の神主よ、私が世話になっているこのやもめにさえも災いを下して彼女の息子を死なせるのですか。ここでエリアが何を言っているのか少し確認いたしますけれども、私が世話になっているこのやもめと書いてありますね。自分は世話になっていると言っております。で、なぜ世話になるようになったのかと言いますと、自分からお願いして、たまたま、声をかけたこの女性の家に世話になりたいからどうか止めてくれないかと自分から無理にこうお願いしたのではないんです。エリアがまだそのケリテ川で、その アハブ王から逃れて隠れていた時のことであります。これから6ヶ月そこでおよそ過ごした時に、これからあなたはそのサレファデという町に行きなさい。そこに一人のヤモメを備えていて、そのヤモメがあなたを養うからという、そういう神様の約束をいただいてやってきたわけですので、これは神様がこのように定めておられたわけです。それで、エリアはお世話 になるという、そういう事情がありました。そう神様が定めてくださった話だと言ってもですね、居候という日本語がありますね。人の家にご飯と宿を何日もいただいてそこに、住まわせてもらう、居候という言葉がありますけれども、これは大変な迷惑をかけるわけです。ヤモメの家ですから、それだけでも、いや肩身が狭いという言い方がありますけれども、大変な迷惑をかけて申し訳ないとエリアはやっぱり思っていたわけですね。で、それでもヤモメはあなたに出会ったために食料がいつも与えられていますと喜んでくれていたのかもしれませんけれども、なぜかこのヤモメの息子が病気になって死んでいく、自分が世話になっている家の女主人の大事な一人息子がなぜ死ななきゃいけないのか、あなたはこのヤモメに対してエリアを養うようにと命じていたと言っているけれども、どうしてじゃあこういうことがこの家に起こるのか、これは神様の正しさというところから言ったら全くそのことに反した出来事ではないかと、エリアは訴えているわけです。そのように訴えてから次にエリアはこう言っておりました。私の神主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに戻してください。その祈りを主は聞かれまして、この子供は生き返ってまいります。その子供を抱きかかえてエリアは屋上の部屋から下の家に降りて行き、母親に渡して、ご覧なさい、あなたの息子は生きていますというふうにして返していくわけです。でこれを見まして、私たちは一応ですね、よかった、一時はどうなるかと心配したけれども、本当に神様はこのように祈りに応えてくださるのだというふうにして一旦は喜ぶんですけれども、でもじゃあ心の底からこれを喜べるかというと、なんとなくすなんとなくじゃなくてかなりすっきりしないわけですね。というのは子供は突然亡くなったわけじゃなくって、病気という形で徐々にこの症状が重くなっていくという、そういう時間があったわけです。で当然母親はもちろんエリアもこの病気が治るように、息子が健康になるようにと一緒に祈ってきたはずであります。ところが神様はその祈りには答えてくれなかった。その祈りは虚しく聞かれずに息子は亡くなっていったと。なぜこういうことにするんだ、なぜ神様はますますこのヤモメが苦しむようなことをなさるんだろうか、それがすっきりしないわけです。でこれはどんなクリスチャンの方でも考えることだと思いますけれども、私たちは信仰者としてクリスチャンとして救われたという神様と一緒に歩む人生に導かれたわけですけれども、でもどうしてじゃあクリスチャン信仰者は神様が一緒におられるというのになぜ苦しみに遭わなきゃいけないんだろうかという、もう本当に心の奥底にある、私たちの疑問と関係している出来事であります。で今日の箇所を見ますと、これ嫌な言い方になるかもしれませんけれども、神様は私たちを苦しめるということも、別に何とも思っていないかのように見えるんですね。 17節で、その子の病気は非常に重くなり、ついに息を引き取ったと、まあ、2行でこう書いてますけれども、この2行、実際こういうことになった大変な出来事、私たちの人生をひっくり返すような、本当に苦しい、悲しい出来事なわけですけれども、なぜ神様はこんなふうに簡単に来ないことをなさるんだろうか。まるで私たちのこのを苦しめて楽しんでいるかのようにしか見えないという方もいるでしょう。もちろんそんなはずはないわけです。神様は私たちを罪という悲惨な状態から救おうとされる方なわけです。それでどのようにして救ってくださるのかということを聖書を通して教えようとされている方なんです。ご自分の独り子さえも惜しまずに私たちのところに使わされる方であります。決して私たちが苦しむことを神様は楽しんでいるとか、あるいは苦しんでいるのを何とも思っていないとか、そういう方なはずではない。必ずこの箇所にも、なぜこういうことが起きるのか、大切な意味があるからわざわざこのようなことが聖書に書かれていると考えるべきでしょう。でも一体じゃあなぜこの苦しみというのはあるのか、この苦しみにどんな意味があるというのか、このヤモメのことから考えていきます。で、その考えるきっかけとして24節で、このヤモメが最後にですね、何を語ったのかもう一度読みます。その女はエリアに言った。今私はあなたが神の人である、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。このヤモメですけれども、ここに至るまでどんなところを歩んできたのかと思います。全て何も全てを書かれておりませんので、聖書に書かれていることを手がかりに考えますけれども、一番分かっているのはエリアと出会ったという箇所が詳しく書かれているわけですね。でそのヤモメがエリアに対して、実はこういう事情で今死のうとしているのだということを語った後で、エリアはこの母親に一つのことを言ったわけです。何を言ったかと言いますと、13節にあるんですけれども、13節の後半であります。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。その後であなたとあなたの子供のために作りなさい。手元にあるわずかな亀の粉と壺の油、その最後の食料でまずエリアのためにパン菓子を作りなさいというわけです。もちろんこれを聞いたとき迷ったはずですね。これを食べたら自分たちはもう食べるものないじゃないかと思ったはずです。あるいはなんで最後の残ったものさえもあなたは取り上げてまず自分が食べるんだと言うんだろうか。常識ではありえないことをエリアは言ったわけです。でもこの母親はそのエリアの言葉の通りにしたと書いてあります。迷ったけれどもとにかくそのようにいたしました。でその時この母親はもうその最後の粉と油を使ってエリアのためにパン菓子を作ったとき、死を覚悟したでしょう。もうこれで何も自分は食べるものがないんだ、もう死ぬしかないんだ、本当にもう死ぬということしか考えられない状況に追い込まれたと思います。そして言われた通りにそのパン菓子をエリアのところに持って行って、そして自分の家に戻ってきました。それはもう死ぬために戻っていた。ところが家に戻ってみたら 亀の粉も壺の油もいっぱいに満たされていた。まあそれを見た瞬間、誰でもそうだと思います。もう助かった、あ、死ぬ必要はないんだ、もうこれで生きていけるんだしと喜んだはずです。でこういう奇跡です。誰もが経験できるわけじゃない。このヤモメがこのように経験したことを通して、このヤモメはエリアが信じている神様を信じるようになったのだと私たちは考えるわけですね。ところが24節のこのヤモメの言っている言葉はどうでしょうか。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。一応神様を信じた、あの時信じたようなんですけれども、でも十分に信じていたということじゃなかった。今やっとこのことが分かったんだと、こう 目が開かれて神様のことがよく見えるようになりましたと言っていますので、どうも、あの時奇跡を見て全て完全に信じたということではなかったようであります。まあ、私たちの身の回りでこういう奇跡を見るということはあんまりないかもしれません。でもこのヤモメの立場に立って、まあ、ちょっと考えたいと思いますけれども、最初の頃この奇跡を目の当たりにして、粉が満たされ、油が満たされているというその感激ですね。最初の日はもちろん大喜び、次の日も喜んだ、2日目も喜んだ。でもそれがずっと続いていったらどうでしょうか。最初の感激、最初のありがたい、感謝しますというその感謝の気持ちはどうなっていくんでしょうか。毎日口にするものであります。毎日こう食卓に与えられるものであります。だんだんだんだん何かそれが普通になっていくんじゃないでしょうか。まず先ほど主の祈りを祈りましたけれども、日ごとの糧を与えてください、まあ、あるわけですね。で私たちはそう祈らなきゃいけない必死さっていうのをおそらくこの、町の中に住んでいる限りほとんど思うことはないと思います。いくつかのお金があればとにかくその日食べられるものはなんとか手に入れることができるという毎日を過ごしております。食べ物のことだけではない、自分の救いということもそうであります。自分が救われた時、皆さんはどういう思いであったんでしょうか。まあ本当に多くの、ほとんどの人は思いますが、私はそうでしたけれども、まるで天にも昇るという気持ちが言葉がありますけれども、そんな気持ちでありました。何かふわふわと雲の上を歩いているようなそういう喜びに満たされておりました。ところがそれが、救われてから半年たち1年が経ちというふうに時間が経つうちに救われたという最初の感激はどんどん忘れていく。でいつの間にか自分がクリスチャンであることが空気のようなものに当たり前になっていくわけです。救われたというその感謝はどこかに行っているという、まあ、自分に気がつくわけです。このヤモメもおそらくそのような状態だったと思います。感謝を忘れかけていたときにこのヤモメは自分の息子を亡くすという苦しみに出会いました。その息子を亡くしたとき、この母親は、まあ、エリアを通して神様に訴えました。神の人よ、あなたは一体は私に何をしようとされるのですか。もし この苦しみに遭うことがなかったならば、確かにこの女性は幸せな生涯をその後過ごしたかもしれません。でも、おそらくこの女性は神様を忘れていっただろうと思います。そうしますと、なぜ私たちは苦しみに遭うということを避けることができないのか。苦しみにどんな意味があるのかという、まあ、それは本当に深い疑問でありますけれども、一つのことは分かります。もし苦しみに遭うことがなかったならば、私たちはおそらくすぐに感謝も忘れ、神様の救いのことも忘れて、また元の道、自分の道、罪の道を歩むようになっていくんだと思います。でも、もし苦しみに遭うことがあったならば、このやもめが叫んだように、なぜですか、なぜ私はこのような苦しみに遭わなきゃいけないのですか、神様あなたは何を考えているのですかと、まあ、問いかけることになるわけです。問いかけるということは、神様のことをその時私たちはしっかりと思い起こすことになる。もちろんそんな、叫びで訴えるとか、どうしてですかということを神様に言いたくはないんですけれども、言わざるを得なくなるわけです。その叫びを通して、自分は一体どうして神様に救われたのだろう、救いというのは一体何だろうかと、もう一度考え直していく機会になるわけです。もう一度、このやもめが息子を失ったとき、どう叫んだのか、まあ、18節、もう一度読みます。神の人よ、あなたは一体私に何をしようとされるのですか。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。どうしてこんな目に自分は遭わなきゃいけないのかと訴えた後で、不思議なことに、このやもめはこのように言っています。あなたは私の咎を思い起こさせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。私の咎と言った、まあ、トガというのは罪と同じでありますけれども、これをもう少しこの母親の気持ちに即して、まあ、言い換えると、この母親は何を言っているのかということですけれども、息子が死んだのは自分のトガのせいかもしれない、自分の罪のためにこの息子が死んだのかもしれない、そういう不安を訴えています。それを怒りの言葉とともに訴えております。で、そう言われますと、この母親が感じている不安というか、恐れというか、これは誰もが心の底に抱えている不安じゃないかと思います。家族が、愛する家族が突然何かの事故や病気で苦しんでいく、もしかしてそれは自分の罪のせいじゃないかと不安になる方があります。あるいはもっと、子供が障害を抱えて生まれてきた、あるいは健康だったけれどもその後障害者になってしまったというとき、親は自分を責めるわけです。これはもしかして自分の罪のためにこの息子がこんな障害を抱えてしまったんじゃないか、自分はもっと何かできたはずじゃないか、親としてもっとこの子供が健康になるようにと 何かもっと努力しなきゃいけなかったんじゃないか。それが足りないせいで息子がこんな風になったのではないか。まあ、そのように自分の罪を責める方がいます。あるいは親がいつも喧嘩して仲が悪いという中で子供が苦しむことがあります。親があんなにいつも喧嘩して仲が悪いのは子供である自分が悪いのではないか、自分のせいで親たちはこんな風になっているのではないかと子供ながらに自分を責める方がいます。あるいは、まあ、大震災ということがありました。あの中で多くの方々が亡くなり、そして本当に紙一重のところで多くの方々が助かっていきました。私たちは助かった方々を見たとき、ああよかったね、助かったんだねと素直に喜びますけれども、でも助かった方は喜べない、なぜ自分は助かったんだ、生き延びることができたんだ、自分の知っているあの人この人家族が目の前で亡くなっていくのを見た、なぜ自分だけはが生き残り、なぜ自分は死ななかったんだろうか、助かったはずなのにその後自分を責め続けている人たちがたくさんおります。このやもめ、自分がなぜ息子を助けられなかったんだろうか、そのことで自分を責め苦しんでおります。そしてその自分の咎のことはなぜここで思い起こさせられていくのか、おそらくこのやもめの人生と関係しているだろうと思います。まあ、このやもめのこれまでの人生がどんなものであったのかは詳しくは書かれておりません。ただやもめであった、小さな息子を育てていた、やもめであったとしか書かれておりません。ということは、まあ、そこからこの先は想像になりますけれども、夫がいたわけですね。でもその夫は若くして死んでいった。それは事故であったのか病気であったのかは分かりません。でもこの女性はこの18節の短い言葉から考えさせられることは、自分の夫が若くして死んだのは自分の咎のせいじゃないか、自分の罪のためではないのかと、ずっとそのことで苦しんでいたようなんです。夫を亡くしてしまったということだけでも大変な苦しみでありますが、今度その上大切にしていた息子さえも病気で失うというところに直面いたしました。あのずっと心の奥底で抱えて、でももうそんなことはもう過ぎたことだと、どこかにしまい込んできたあの恐れと不安が、今息子が亡くなったということを目にして一気にまたこの思い起こさせられていった、私の咎を思い起こさせというのは、このかつて夫を失った時の経験をこの女性は思い起こしているんだろうと思います。実は神様はこの18節の告白を待っておられました。実はこの女性が最も苦しんでいたのは このことだったようであります。そのトガのことはエリアにはまだ一言も言っておりませんでした。あの初めて門のところでエリアと出会ったとき、正直に確かに今の状態は言いました。今家にはこのわずかな食料しかない、それを食べたら今この息子と一緒に死のうとしていたのだという、まあ普通はそんなことをあんまり言う人はいないんですけど、そういうことは正直に言えたのですけれども、もっと深いところにあった苦しみはエリアにはまだ言っていなかった。でも神様はそれを言わせたんです。あなたはその自分の咎のことでずっと苦しんできた。その咎のことを全部神様に委ねなさい。あなたの罪は許されているんだから、もうそのことで自分を責める必要はないんだ。許されているということをどうやったら知ることができるのか。ただ口であなたは許されていますよということだけではないんです。この場合、このヤモメはどのようにして自分が許されているということを知っていたか。エリアを通して知らされました。あなたの息子は生きています。あなたの息子は生きていますと言ったときに、もうこの罪によって息子が死んだのではない、自分の罪によって夫が死んだのではない、すべて神様はそれを許しておられる。だからあなたの息子は生き返ってきたのだ。それを知って初めてこのヤモメは24節で告白できました。今私はあなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。あなたとは誰か。もちろんエリアのことであります。でもエリアにだけ向かってこのヤモメは言っているんでしょうか。というのはイエス様がこのエリアのことを取り上げて語っている場面があるのです。まあ、ちょっと横道にそれるようになるかもしれませんけれども、その箇所でルカの福音書の4章25節から26節というところでイエス様が、これはご自分の郷里に帰られたときに、その村の人たちがこのイエス様をに非常に、反発を覚えて、心よく思わなかった、そういう場面でこの故郷の人たちにイエス様が語った言葉であります。そこを読み、アウトラインに記されておりますので、そこを読みいたします。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ大飢饉が全地に起こったとき、そのヤモメたちの誰のところにエリアは使わされず、シドンのサレファテにいた一人のヤモメの女にだけ使わされました。ご自分は郷里に戻ったけれども、迎えられなかった。喜んで迎えられなかった。いや、むしろお前なんか出て行けという視線でしか見られなかった。それはかつてエリアが経験したことだ。エリアがしているということはイエス様がかつ後ほどに後々、来られた時に、同じようにこのイエス様も拒まれた、ご自分の故郷で拒まれていくんだ。エリアとイエス様はつながっているんですよということをイエス様ご自身がこのように今教えておられます。ということはこの第一列王記のヤモメのところに戻りますと、イエス様は、このエリアのことを思い起こすようにと言われましたから、このヤモメはあなたが神の人である、 あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りましたというこのあなたとは、もちろん目の前にいるエリアでありますけれども、その先にあるイエス様、救い主をこの女性は見ていたことになります。それは苦しみを通して初めて見ることもできたものでありました。ただあの粉が油がいっぱいになったというところではまだ見えなかった。今一人息子を一旦失い、そしてそれを取り戻した時に初めてこの女性は救い主を見ることになりました。不思議なことであります。この箇所はイエス様と結びついています。そうしますとエリアが語った言葉の一つ一つも私はイエス様に関係しているんだろうと思います。その中で、一つだけ触れます。最後に触れていきますけれども、20節で、エリアが祈っている言葉の中に、それはあると思います。20節の前半で、私の神主よ、私が世話になっているこのヤモメにさえもとあります。エリアは確かに世話になっています。世話になっているからこそこの家の女主人の息子が亡くなったとき人事じゃなかった。いや、むしろこんなことがこの家の中にあってはならないと、この亡くなった息子が生き返るように祈っていきました。それはイエス様にも当てはまっていくはずであります。イエス様は天から人となって私たちのところに降りて来られ、私たちのところに住まわれ、住んでくださっただけではなく、この方は使えるものとなられたと書かれている。使えるものになるイエス。使えるって何？今日の箇所にの言葉に言い換えれば世話になったということなんです。イエス様はもちろん神様ですから世話になる必要のない方でありますけれども、私たちのところに来られたときに世話になります、お世話になりますと、本当に皆さんのいろんなことで私は生きることができるのですというふうにして世話になっていったということになる。お世話になった人たち、周りの人たち、この罪の世で本当に苦しんでいる人たち、その人たちに自分が世話になった、その世話になった人たちがなぜ死ななきゃいけないのか、なぜ苦しみに遭わなければならないのか、絶対にそんなことがあってはならない。だからこの方は十字架に疲れました。エリアの言葉をイエス様の言葉に、言い換えることもできるのではないかと思うんです。どうしてこのお世話になった愛する人たちが苦しまなければならないのですか。どうか神、父なる神様、このお世話になった人たちの命を取り戻してください。ただ祈っただけではない、この方はご自分の命を捨ててくださいました。父なる神様はこの方を十字架で裁かなければなりませんでした。父なる神様も一人息子を失ったんです。だからこのヤモメの苦しみがよくわかる。死んで終わりであったならば、ただ、情け深い神様なんですねと終わりですけれども、この方は、イエス様は3日目によみがえられました。よみがえったということは何を意味するか。私たちはもう死ななくていいのだという、そういう単純なというか本当に分かりやすい理解も、もちろんそうですけれども、もう一つこの方がよみがえったということはこのヤモメのことから教えられるんですけれども、私たちの罪が完全に許されているんだということを教えるんです。だから 私たちはイエス様のよみがえりを喜ぶんです。これがこのやぼめの苦しみのことを通して見えてくるイエス様の恵みであります。私たちはではこのような神様に対してどのように、どのような態度を取ったらよいかといったらちょっと変ですけれども、私たちはこのやもめからもう一つのことを教えられるんです。よく言われるか時々言われることですけれども、信じている者は信仰者であるならばどんな時でも不平不満を言ってはいけないというような言い方をされることが時々あります。信じているならば神様の、絶対に私たちを救ってくださるということが分かるんだから絶対に不平不満を言うはずがないという方がいるんですね。そういうことができたら私は本当に安心心安らかに生きていけると思うんですが、決してそんなことはないですね。何かが起きたら私たちはうろたえます。そしてこの母親と同じように神様一体あなたは私に何をしようとされるのですかと言いたくなるんです。でそれは言っていいと言ってるんです。ここで正直にこのやもめは叫んだんです。怒りました。なぜ自分の息子が死ななきゃいけないんですか。神様あなた何をしようとするんですか。で神様はそれを待っておりました。よく言ってくれた、その言葉を待ってましたと受け止めまして、神様はこの女性に素晴らしいプレゼントを与えていったんです。救い主を見ることができなかったその目を開かせて、今エリアの先にあるイエス様を見るようにしてくださった。私たちはもちろんこんな目に遭いたくはありませんけど、でも人生の中で私たちは苦しみに遭うことがあります。その時正直に神様に怒っていいんです。叫んでいいんです。その時私たちは大切なことを一緒におそらく叫んでいると思います。なぜですか、私の罪のためですかとおそらく叫ぶんです。大切なことを私たちはそのようにして神様に申し上げて、気がつかない怒りというのは気がなんかやっちゃいけないだと私たちは思ってますけれども、怒りさえも神様の喜ぶ備え物になる。そのようにして私たちに神様は救いを与えてくださろうとしていた。神様もそのような恵みを覚えたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜこのやもめにこのような苦しみが起こるのか。神様は一体何を考えているんですか。確かに息子は生き返って息子を取り戻すことはできたけれども、でもそんなことをしないでもっと安らかにこの女性の人生が過ごすことができるようにと守ってくだされればいいじゃないですかと私たちは不平不満を感じます。でもあなたはただ信じなさいではない、あなたご自身が見えるようにと私たちの目を開かせようとしているときに、その私たちの目を固く閉じさせているものは何であるのか、その罪と咎、私はすべてあなたに告白しましたと思っていたけれどもそうじゃない、心の奥底に言いたくない、絶対に思い出したくないというようなものさえをそこに光を当ててそれを表に出させようとする。あなたは私の咎を思い起こさせとこの女性が告白したとき、最も言いたくなかったことを叫びました。 私たちはこんな叫びをしたくないと思います。できれば平穏な人生を過ごしたいと思います。でもあなたをこの目で見ていくということがどれほどに素晴らしいことか、恵みであるのか、あなたご自身が十字架で苦しみを通して私たちに救いを与えてくださったということ、このようにしてあなたは教えようとされる。あなたが導く私たちの人生であるならば、あなたに恐れずに委ねたいと願いますけれども、もし私たちが苦しみに遭うようなことがあったとき、あなたに怒りと不安を訴えて叫ぶようなとき、どうか私たちのこの叫びをあなたは受け止めてくださいますように。どうか苦しみに遭うときにあなたをはっきりと見えるようにしてください。どうか苦しむときに私たちがあなたを捨ててしまわないように守り導いてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばらく御言葉をお祈りいたします。